Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケイズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して66局ネットでお届けをしてまいります。というわけで DJ のビーズ東京ライブ、今日は久しぶりの関西収録ということでございまして、歌うた2016という以前も取り上げさせていただいたイベント、それ関連でちょっと見つけた素晴らしいアーティストお越しをいただいております。今日のゲストはこの方です。
平野里沙です。
平野里沙、Best variety of the music of tomorrow. DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、平野里沙さんです。初めまして。
初めまして、
よろしくお願いいたします。お噂はもうかねがね伺っておりましてですね
ありがとうございます。
もう関西に平野里沙ありというお話は以前から伺っていて、実は本当にこの番組の常連アーティストとかからもですね、はい、なんで平野さん出てないのみたいな話をちょこちょこいただいてたんですけども、はい、なんかこうなんでしょうね、近寄りがたい感じが勝手にしていて、
とんでもないです。
あまりの有名さに出会っててくれないだろうと思って、まあ、いろいろありまして、はい、でもこの歌うた2016という、一連のイベントがあるんですけれども、はい、今度直近だと8月の21日ですかね、はい、東京で、スペシャルライブがあるんですけれども、はい、その中で平野さんとご一緒させていただく機会がございまして、はい、僕が MC で平野さんが出演アーティストという形でですね、はい、お話をしてみたら随分気さくな方じゃないかとこんな感じでいいのかって思いながらも、ひょっとして番組とか来ていただけたりって言ったら、どうぞどうぞ使ってくださいみたいな感じでおっしゃっていただいたので、はい、もう今日はもうお言葉に甘えてスタジオまでお越しいただきました、
はい、
よろしくお願いいたします。そうは言いましても、平野さんのことをご存じないリスナーの方もまだいらっしゃるかもしれないので、はい、ちょっと自己紹介というか、普段こんな活動をやってますっていうところを一言お願いしてもいいでしょうか。
はい、関西を中心に全国でシンガーソングライターとして活動してます。ピアノ弾き語りなんですけど、はい、最近はなんか弾き語らない日もあったり、もうバラードからすごいポップな曲、ロックな曲、いろんな曲を歌っております。
弾き語らない日、
はい
ハンドマイクっていうことですか。
ハンドマイクで、
なるほどなるほど、
はい、もう走り回って歌ったりもします。
お越しをいただきました、はい、皆さん、平野里沙で今手元のスマートフォンとかで検索していただければ、ね、はい、大変麗しい写真がたくさん出てくると思います、はい、本当にこうなんていうの、トップクラスのね、はい、美人アーティストとして、
ね、とんでもないです。
業界に届いておりますけれども、はい、今日はスタジオの中が大変いい香りがしておりますお届けをしてまいりたいと思いますけれども、はい、音楽活動って今何年目ぐらいですか。
もう気づいたら、うん、全然本格的にやってない時期からを考えると、はいはいはい、10年ぐらい経ってました。
あ、じゃあ本当にもう8歳ぐらいの時から始められたっていう。
そうですね。
そうですよね、
はい、
へ
ー、ちょうど8歳ぐらい
で、ちょうど今年高校卒業ですもんね、はい、そうですよね、永遠の18歳、永遠の18歳
平野
さんをお迎えしておりますが
、はい、
最初にこう、まあ、音楽に関わったきっかけっていうと何歳ぐらいの時だったんですか。
私は5歳からピアノをやってたのでクラシックなんですけど、はいはい、そこからもうずっと音楽をしてます。
その何ですか、クラシックはやっぱり習い事としてね、はい、親が
行っといでって言ったから、はい、行ってみましたみたいなことが多いと思うんですけど、はい、そこから弾き語ってみたいわってなったのっていつ頃ですか？
高校生まではクラシックでピアノでやってて、うん、でお母さんはもうピアノでそのまま行ってほしかったみたいなんですけど、
プロのピアニストとして、
はい、なんですけど、もう私はピアノがちょっとあんまり好きじゃなくて実は
そうなんだ
で当時ね、はいはいはい、で歌がすごい好きだったので、うん、大学をボーカル専攻で行ったんですよ、
はいはいはいはい、
でやっぱりボーカル専攻ってすっごい歌が上手い人ばっかりで、
それクラシックの歌ですか？
ポピュラーボーカルで、
なるほどなるほど、
もうなんか現実をそこで知って、私は歌が上手くないんだっていうのに気づいたんですよ。
上手い人本当に上手いですからね、はい、ああいうところにいらっしゃる方は。
でそこで一回挫折を味わって。
あ、そうなんですね。
でもなんかピアノを弾ける子がその時いなかったので周りに、はい、うん、私ピアノ弾けるから弾き語ろうと思って、うん、ほうほうほう、ちょっと人と違うことをして、
なるほど、
差をつけようと。
そっかそっか、弾き語、はい、ピアノを弾けない人たちが多いわけですよね、はい、そのボーカルからだから、さすがに、
はい、
なるほどなるほど。じゃあ私両方できるのっていう差別化。
はい、
あー賢い
それでやり始めたのがきっかけです。
じゃあもう大学に入ってからだったんですね、その弾き語りというスタイルで始めたっていうのは。
はい、
そうだったんですね。意外とね、もっとこう中学ぐらいから路上とかでやってらっしゃったのかなっていうイメージだったんですけど、
はい、大学からです。
そうですか。曲を初めて作ったのもその頃ですか？じゃあ
高校の時にちょっとだけ作り始めてて、うん、はいはいはい、もう本当にゆずさんとかが流行ってて、
そうですね、うん、
もうカバーしたりとかしながらちょっと、はい、作ったりしてました。
ちょっとギターやってみようかなとか。
あ、ギターね、ちょっとやってみたんですけど。
どうでした？
もう一瞬でやめました
F ぐらいで挫折するパターンですか？
もうなんか F どころか C も届かないみたいな
ピアノ弾ける人 C ぐらい届くでしょう。
いや C もなんかパスみたいな音がするね
そう、本当に一瞬って30分ぐらいで諦めますね。なんかだいぶ一瞬でないですか？
一応何日かやったんですけど、でもダメでしたね。
そっか、はい、意外と諦めの早かったんですねそのギターに関しては、はい、でもピアノもずっと5歳から、まあ、あんまり好きじゃないと言いつつもずっと続けてこられて、はい、今はどうですかピアノに対して？
今はすごい好きですね。やっぱりなんか喉壊しちゃった時期とかもあったので。
そうなんですね。
なんか歌えない時期とか、まあ、それこそ歌が下手でコンプレックスだった時期もすごいピアノに助けられてきたなっていうのはあって。
じゃあその歌えなかった時、はい、まあ後でちょっと聞こうと思いますけど、
はい、
歌えなかった時期もピアノはずっと触りながら、
はいはい、
でも触ってると歌いたくなるでしょ？
なります ね、
そうですよね。
でもなんかその間にピアノを上達させようと思って、はい、
じゃあもう今完全にベルリンフィルとかああいうので一緒にバックつけてとコンサートサントリーホール行けるぐらいのレベルまでは来たかなっていう。
そうですね、完全に、はい、
素晴らしい大阪人は話が大きくなりますからね
、はい、平野
理沙さんをお迎えをしております、はい、いや本当に大噂金がね聞いておりまして、はい、こんな気さくに喋ってくれるとは思っておりませんけども、
はい、
でしたけれども、平野理沙さん登場しております。まず1曲目お届けしていこうと思うんですけれども、平野理沙さんのチェリーというナンバー、
はい、
どういう曲でしょうか？
この曲は初夏の歌なんですけど、
うん、
まあなんか梅雨の時期とかも私雨がすごい苦手で。
あ、そうですか。
はい、
なんかすごい雨似合う感じが。
本当ですか、
うん、
もう外に出るのが嫌になっちゃうので。
へー、そうですか、
はい、
どっちかというとじゃあもう夏太陽みたいな方が。
もう大好きです。
へー、はい、なるほど。
なのでなんか梅雨のちょっと憂鬱になりがちな気分を、
はい、
でもそんな憂鬱な時もあるけど、うん、絶対夏は来るし、
うんうんうん、
皆さんもう一人一人が主人公で輝ける夏が絶対来るから乗り越えましょうみたいな曲になってます。
いいな、はい、お届けをしてまいりましょう、はい、この季節にぴったりのナンバーです。平野理沙さんでチェリー。
Best Variety of the Music of Tomorrow
DJ Nobby's Tokyo
お届けをいたしましたナンバーが平野梨沙さんでチェリーというナンバーでございました。今日のゲスト平野梨沙さんお迎えをしております。
平野梨沙です、よろしくお願いします。
うるわしいジャケットですねこれは本当に素晴らしいな。
そうなんです、もう空をイメージしました、
ね、夏らしい感じで、
はいはい、
平野さんがこうソファーに座ったり窓際に座ったりいろいろしてる、はい、いろんなところに座ってる写真が、
はい
載っておりますけれども、はい何枚目ですかこの
シングルが実は全然出してなくて。
あ、そうなんですか、はい、アルバムばっかり。
ミニアルバムを出してきたので、はい3枚目とかになるんです。
サードシングル、
はい、
アルバムは何枚ぐらいあるんですか。
アルバムは、3種類ぐらいあるんですけど 3,4 種類、今発売してないやつとかもあって。
なるほど、
はい、
でこの先ほど お送りしたチェリーとドリームライドですかね、
はい
この2曲が入っているダブル A 面、はい、サードシングルは6月のリリース、
はい
ね、一番今年に入って最近のリリースということで、はい一番新しい平野梨沙を見てっていうところだと思うんですけど、
はいはい、
そのさっきねその声があまり調子が良くなかった時期があるっていう、はい、それはいつ頃だったんですか。
3年前ぐらいなんですけど、もう朝起きたら急に声が全く出なくて、う
ん、それ風邪とかじゃなくて
もうあの風邪もあったんですけど、うんはいまあ、ずっとなんか、半年間ぐらい25日間、はい、1ヶ月25日間ずっと歌ってたんですよ、
はい、それは大変だ。
それで多分気づかないうちに喉に負担をかけちゃってたみたい で、
ね、
でもう2週間ぐらい全く声が出せなくて、
へ
でもうその日もライブがあったんですけど声が出ないので電話もできなくて、スタッフにとりあえずメールを送って、
はい、
声が出ませんって言って。
そんなこと初めてですか今まで。
初めてでした、そこまでひどいのは。
それも本当にカスカスの声も出ないぐらいの。
そうなんです、あーも言えない。
すごい、
もう息だけみたいな。
えじゃあなんかね、吉野行かないか、レストラン行ってお昼もご飯も食べられないみたいな。
そうなんです。
へ
なんかもう服屋さんとか行っても、うん、洋服なんかサイズありますかとかも聞けなくて。
そうですよね、
はい、何も言えず帰るみたいな。
でもボーカリストとしてもね、声が出ないっていうことの辛さ、
はい、もうびっくりしましたね。
真っ暗な感じですか。
そっから結局1年ぐらい声が出なくて。
じゃあ活動しばらくお休みをされてたみたいな。
それでもライブはもう決まってたので、どんどんどんどん決まってて、どうしようみたいな感じでワンマンツアーも決まってたんですよ。でとりあえずあのピアノ、それこそピアノだけで、はい、インストでなんか何か所かライブをさせてもらったりとかして、でもやっぱりそれだけでは限界があって。
そうです、ずっときついですよね、
はい、なのでなんかキーを下げたり、その今出る声で歌える曲を作ってみたりとかして、もう本当にしのいだ感じにはなっちゃうんですけど、ライブをさせてもらっててって感じでした。で、医療系のボイトレに通い始めて。
あ、そういうのがあるんですね、
はい、それでだいぶ声が出るようになって、はい、徐々にって感じですね。
なんか僕も今34ですけど、やっぱこの年になると、はい、なんか力で押し切るような声の出し方がもうできなくなって、続かなくなってくるんですよね、はいはい、なんか番組とかも前まで3本収録とか普通にできてたんですけど、はい、やっぱり無理な出し方してるともう 1,2 本で限界かなみたいな感じののがあって、いや年とともにやっぱりそういうしっかりした声の出し方をね、していかないと、はい、喉潰すなっていうのを最近思うようになりましたね。
喋る方が喉に負担かかるって言います
ね。ひょっとしたらそうかもしれないです。なんかやっぱりこう自分の思い通りの声を出したいなっていう思いがずっと、ねはい、マイクを通すと出てくるので、そうすると知らずのうちに負担をかけていることがやっぱあるんですよね、はい、なんか飲み会でバカ騒ぎしてる時とかと違う声の使い方をしてしまうの で、 そ, うで、ね
はい、
そうなんです。
でもやっぱりその経験があったおかげで、ちゃんと声を出す出し方を覚えることができたので、うん、今はなんか良かったのかなとは思ってるんですけど。
でも大学の時にボーカル科で、ね、当然その声楽を学ばれたんだと思うんですけど、はいはい、その時とは全くじゃあ今と出し方が違ってるって感じですか。
そうですね、
意外ですね。
またちょっと進歩したとは自分では思ってるんですけど、
はい、いわゆる大学で学んだ歌い方っていうのも まあ、そこから変化したのかもしれないですけど、
そうですね、
徐々になんか負担はかかってしまったような歌い方だったっていう感じですかね、はいはい、なるほど。1年ぐらいじゃそれで不調が続いて、
はい、
ボイトレで復活して、
はい、
満を持しての2016年っていう感じですね、
はい、
いやいやいやいや大変だね、本当にそういう、
はい、喉はね大切ですね。
大切にしたいと思います、うん、普段なんかやってる喉のケアとかありますか最近。
喉のケア、まあ、吸入器使ったりとかはしますね。
吸入器ってみんなおっしゃるんですけど、それどういうもんなん、はい、そういうのが売ってるんですか吸入器っていうのは。
はい、もうあの本当に耳鼻科にあるような感じの。
へえ、口から入れる、
はい、
へえ、それ蒸気になんか薬とか入れるんですか。
あ、入れますね。
へえ、はい、そういうのがあるんだ。
はい、潤すのに大事です。
あ、じゃあちょっとお医者さん通ってそういうのもやりながら、
はい、
プロフェッショナルだ、はい、僕もそういうのやんないと移動の時とかずっとマスクつけてたりしますか。
あ、移動の時でもあんまりしないんですけど実は、うん、寝るときは必ずマスクをして寝るようにはしてます。
でも朝起きたら取れてませんマスク
そうなんですよ、
取れてますよね。
ほぼねついてたことがない。
そうですよね意外と寝相が悪い平野里さん新事実発見です ね
苦しいんでしょうね。
苦しいです、うん、多分そうだと思うんですよあーなんか絶対俺ついてないなと思って朝起きたらいつも思ったりしてるんですけどね。そっか、じゃあ寝るときはマスク、加湿器とかも。
加湿器も、はい。
あ、潤ってますね、
はい、潤してます。
素晴らしい移動の時もね、
はい、
そっかそっか。移動って結構多いでしょ日本全国そうやって回ってらっしゃったら。
そうですね、はい、
ね、移動の時とかなんかバス車が多いんですか。
車か電車か。
車か電車か、はい、電車とか車とか好きです。
いやー、でもなんか最近一人旅が意外と好きなことに気づきました、
うん、まあなかなかねスタッフさんも来れない時もありますから、はいはい、大変ですよね一人で移動って。
でもなんか冒険してる感覚で
え、電車逆に乗っちゃったりする方じゃないんですか平野さんって。
いや、もうなんかそれもあるんですけど、うん、はい、もう全然道とかもわからないんですけど、はい、なんか楽しいですね。もうあの Google マップさんに。
そうか、今時はね、はい、テクノロジーがありますからね、
はい、
頼りながら、
頼りながら
逆行ってますよみたいな言ってくれますからね、はい、そうかそうかそうか、それを楽しみながら、はい、頼りに楽しみながら歩いている
っていう、もうドラクエ感覚で
ゲットしたぞみたいな。それ別のゲーム続いてお届けするナンバー、妖精みたいに小さくなってという曲でございますが、はい、どういうナンバーでしょう。
なんか恋心を歌ってるんですけど、好きな人とか気になる人の心の中が気になるというか知りたくなることってないですか。
もう常にあります。僕今、ね、平野さんの心の中知りたいですスタッフの心の中も知りたいです
、うん、そういう時に、うん、なんか妖精みたいに小さくなって、うん、心の中に入って
は
ー、心の中を覗けたらいいなっていう、でもそれもちょっと怖いなみたいな恋心を歌った曲になってます。
スモールライトみたいな感じのやつですね
そうですね、
なるほど、はい、お届けをしてまいりましょう、はい、平野里沙さんです。妖精みたいに小さくなって。
最初から何も望まなければ、がっかりすることも。
日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをいたしましたナンバーが平野理沙さんで妖精みたいに小さくなってというナンバーでございました。今日のゲスト平野理沙さんをお迎えをしております。
はい、よろしくお願いします。
仲のいいアーティストっていうとどの辺の方になるんでしょうか。
は
い、
ね、うん、もう思われさんとかは大阪では
出ていただきましたね。はい、もうね僕いらないぐらい2人でずっと喋ってました
そうでしょう、番組乗っ取られそうになるでしょ。
そうなんですよあの人たちはあれですね、多分本当に仲がいいんでしょうね、
はい、
2人、
はい、すっごい仲いいですね。
いやなんかね僕意地悪なんで、はい、絶対そうは言っても喧嘩とかするでしょとか、ね、結構意地悪な質問をやってたんですけど、はい、いやまあしますけどでもね、うん、本当に仲いいんですよとか、うんうんうん、楽屋で私らしか喋ってない時あるんですよとそうなんやとかやって、
はい、なんか3人でいても2人でなんかとりあえず喧嘩が始まるんですけど
やっぱそうなんや。
なんかでも本当にすぐに仲直りするというか、はい、すごい面白いです。
まあ、随分相性のいい人たちなんだなっていうのは思いますし、はいはい、いややっぱりその同性2人で、まあ、異性でも難しいですけど、はい、ずっとやるって大変なことやなと思うので、うん、
はい、
お仕事とはいえね、はい、だからよくあれだけ仲良くやってるなと思うんですけど、はい、じゃあ思われさんが結構一番近いというか。
そうですね、なんかお茶しに行ったりご飯しに行ったり、この間もなんか気づいたらご飯行こうって言って行ったんですけど、うん、はい、3軒回ってましたお酒飲まずに
お酒飲まずに、
はい、3人ともお酒を全く飲まず。
飲めない人たちなんですか。
そうなんですよ、3人ともあんまり飲まなくて。
あ、そうなんだ、
はい、
あ、平野さんも飲まないんですね。
そうなんです、
はい、そうかそうか、
基本飲まないので、うん、3軒ともなんか紅茶とか、うん、コーヒーとかで
うん、すごい女子っぽいそれはしごする意味あります？
ただ喋りたいことがありすぎて
なんで店変えるのはなんでなんですかそれ。
なんかあの閉店とか
いつまで喋っとん
ねん。時間制限があって、
あ、はい、あ、夜ですか。
はい、なんか2時間制とかの、
あ、そういうことか、はい、そういうことか、次のお客さんいらっしゃいますね、はい、と、はい、あ、なるほど。あ、じゃあ居酒屋ってことですよね、そういう意味では
。はい、
じゃあ
居酒屋行ってご飯食べて
ウーロン茶飲んでみたいな、
はい、でも2時間で追い出されて
そっか、
じゃあお茶行こうみたいな
3軒はしごしたのに酔ってへんねんまだ私らみたいな、すごいなそれ。
でもテンションは酔ってるぐらいのテンションでしたけど、
うん、確かにそうですね、あの人らお酒いらないなと思いましたあの人にお酒飲ましたら大変なことになるんですよね多分ね、喧嘩がおっ始まるんだろうなと思いますけど。 そうですね、
はい、
そっかそっか。男子で仲のいい人っています？
男子はでもまあ先輩の秋休みさんとかは、
同じ事務所のね、
はい、
そうか、秋休みさんも頑張ってはりますからね、はい、なんかそう同じ事務所なんですよね、
はい、
どんな先輩ですか？
もうあの本当にあの音楽もそうなんですけど、うん、もうお笑いというか喋りをすごい勉強させてもらってます、ま
あ、やっぱり大阪でどんな分野であれ売れようと思ったらそれ必要ですからね、
はいはい、なんかライブのアドバイスとかも結構してもらうんですけど、うん、なんか結局いや MC がなみたいな感じで、ね、MC のダメ出しとか結構されます。
音楽の話しとったのにさっきみたいなどうやって持っていくかみたいなねなるほどね。でも関西はそういう方多いですね、本当に MC が上手い人たち、うん、はい、まあ、秋休みさんもそうですし、どうやろう有名どころで言うと渡辺フラワーさんとか ね、めちゃめちゃ面白い人たちもいますし、はい、平野理沙さんの MC もでも特徴的で僕好きですよ、
は
い、
本当ですか、うん、
結構みんなに真似されるって言ってましたよね、なんか、
はい、平野理沙ですっていうの
それなんか着ボイスとかで配信したら売れると思いますよ
いいですね、
起きて平野理沙です
ラインスタンプ
とかでラインスタンプ平野理沙ですとりあえず会話は全部それから始まるみたいな、それは自分しか使えないじゃないですか、ね、全国の平野理沙さんしか使えないっていうねえ、何人兄弟ですか平野さんは。
お兄ちゃんと2人兄弟です。
お兄ちゃんと2人、はい、何年ぐらい離れてるんですか。
3歳差です。
3歳差か、はい、へえ、仲いいです。
いやでもねあんまり喋らないんです。実は
昔から、
はい、
うーん、なんかちょっと
お兄ちゃん静かなお兄ちゃん、なんか、はい、無口な感じです、はい、
妹ステージに立ってんのに
そう
平野梨沙ですって言ってるお兄さんが意外と無口みたいな。
そうなんです。
ライブ見に来てくれてするんですか？
ライブとかも全然来ないですね、
はい、家族やったらね来てくれそうなもんですけどね、
はい、結構クールなんで。
うん、はい、もう梨沙のライブなんか俺は行かねえよみたいな
そうですね、そんな感じです、ね、
平野さんのお兄さんやったらイケメンでしょうに。
いやーそんなこともないです。
またでもあれでしょ、平野さんモテモテでしょ。
もう全くなんです。
今彼氏何人ぐらいいるんです
かゼロです
模範回答いただきましたねえ。でもなんか楽屋とかで、あの子かわいいね、はい、あの子かわいいなってるでしょ多分。
なってないです。
なってない、
はい、
あまりのキャラなんですよね。
それが悩みですね。
そっか、はい、でも平野梨沙さんのその大阪弁って結構衝撃的だったりしますよね。
ほんまですか？
なんかこっちでいると全然そんなに思わないんですけど、はい、東京の楽屋とかで平野さんを見た時に、うん、うわめっちゃ大阪弁の子おると思ってなんかそれだけでこうなんだろう、可愛いを通り越したギャグを期待してしまうというかあの子絶対おもろいわみたいなほんわかキャラなんですよね。
そうですね、うん、大阪弁ですね。
平野さん怒ることあるんですか？
あんまりけど怒らないんです。でもなんか怒ってても気づかれないことが多いです、
うん、プンプンみたいな感じなんですよ
なんか気づかれず、うん、そのまま終わって、うん、自分ももう忘れてるみたいな怒ってた
B 型です？
いや O 型です。
O 型ですか、はい、どんなことで怒るんですか？でも
何やろう。でもなんか最近怒った記憶があんまりない。
はい、そうは言いながら実はちょっとイラッとしてるとか伸びこいつみたいな。
いやなんかね、あんまりなんか気づかないんです。それこそ
嫌なところに、
うん、みたいです。なんかみんなが腹立ってる場面で何も思ってなかったり、
うん、みんななんで怒ってんのみたいなへえ、あ、そうなんですね、はい、意外。なんかこういろいろこう腹の中で思ってるのかなと思ってい
やなんで怒ってるんやろみたいな。
あ、本当にそうなんですね。実際に表に出てきているその感じなんですね
でもそれに気づいてなくて怒られます
ちゃんと言わなあかんでみたいな確かにね、まあそういう機嫌のいい人の上げ足を取ろうとする人も中にはいますので気をつけないといけないというのはあるのかもしれないんですけどもね、はい、そっか。近々ライブがあるということで、
はい、
大きなワンマンという意味では9月の11日、
はい、
大阪で、
はい、
どういうライブでしょうか？
日曜日12時半から、うん、お昼からなんですけど、はい、サポートピアノに、津村ゆかちゃんというナチュラルプレイスの、
おお懐かしい、はい、番組にも遊びに来ていただいたことあります、はい、なんかあの2人もすごいこうよく喋る方でした
そうですね、うん、同い年で仲いいんですけど、はいはいはい、その子をピアノに迎えまして、はい、カバー曲をメインに、ほぼ全曲カバー曲で、
ついに平野梨沙がマライア・キャリーを歌う日が来ましたね
マライア・キャリーはねちょっとカバーワンマンで歌ったことないですけど、
難しいですもんね。
もう4回目なんですよ実は。
あ、そうなんですか。どんな曲を歌うんですか、はい、でも
なんか昭和の歌謡曲とかをメインに、
上の初の夜行列車
あ、でも本当にそれこそ津軽海峡冬景色歌ったり、
へえ、はい、平野さんが、
はい、
ほ
ー、そうなんです。
ちょっと行きたいなそのライブ。
なんか償いとか、
へえ、ちょっと一つ席予約しといていいですか
ぜひ
面白そうだな、
でも松田聖子さんもすごい好きなので、
赤いスイートピーとか
歌ったりとか。
なるほどね、
はい、
それが9月の11日、
はい、
京橋のベロニカというところ、はい、なんかゴージャスなところですよね。
そうです ね、
はい、そこで平野梨沙のカバーワンマン、はい、夜ですかこれは。
お昼で12時半
から、はい、ぜひカバーワンマンチェックをしていただければと思います、はい、そして8月の20日これはまた大きな会場でということですね、はい、どちらでしょう。
アゼリア大賞という大阪の、うん、ホールでやらせていただきますが、
うんうんうん、どんな感じでしょう。
うちの事務所の、ラットエンターテインメントと、はい、先ほど話にも出た思われさんの事務所の SPM との合同企画ライブで、うんうんうん、これももう4回目になるんですけど、
うん、そうなんですね、
はい、みんなでワイワイガヤガヤお互いの曲を交換し合ったりとか。
なるほどなるほど。
もしながら、はい、
じゃあ結構何組も何組も出ていく感じの、
はいはい、
ライブということですね、はい、その中で平野梨沙さんがスパークするという、
はい、
素晴らしいですね。
もう本当にガチで毎回順番とかも最初にくじを引いて、うん、オープニングでくじを引いて 決めたりするので
そんなイベントはあります。
そうなんですよ、
進行表なしっていうことですね。
なのでなんか秋休みさんとかすごい先輩なのに、うん、秋休みさんの後に出ることとかもあったり、
そっかそっか、鳥平野梨沙ですみたいな。なんでやねんってなりますよね、はい、確かに。なるほどなるほど、そんなライブが、8月の20日ですね、
はい、
土曜日に開催をされ、これはお昼から、
はい、これは16時
からでありました、はい、そして8月の21日が申し上げておりました、はい、歌うた2016東京スペシャルということで、はい、都内最大級のライブハウスでありますツタヤオーイーストで、
はい、
平野梨沙さんとかあと15組ぐらい出るのかなこの日は、はい、多分5時間半ぐらいのイベントになると思います。
すごい長い、うん、
僕も全編 MC をやらせていただくんですけど、はい、ちょっと持つかどうかが心配ですね。5時間5時間会場にいるのがしんどそうな気がしますけど、
はい、楽しみですね。
楽しみでございます、はい、この日は打ち上げがすごいことになると思いますけども、8月21日、はい、東京の方はツタヤオーイーストで平野梨沙を見ることができます。ぜひチェックをしに行ってください、はい、チケット予約どうさせていただいたらいいでしょうか。
このチケット予約も、うん、私のホームページからもできますので、
はいはい、平野梨沙で検索をしていただければ、はい、トップにバーンと出てくると思います、はい、ぜひチェックをしていただければと思います。続いてお届けしていくナンバーがポニーというナンバーですが、
はい、
これは子馬というかちっちゃい馬のポニーです、はい、もうどういう曲でしょう。
まあ、その小さい馬が、うん、やっぱりペガサスになりたいという夢があって、
うん、
その夢に向かって走っていくんですけど、はい、やっぱりね、なかなかそんな急に羽が生えたりポニーがペガサスになることはできないんですけど、
なかなかね、
でもポニーにはポニーの良さがあって、うん、自分の良さに気づいて、そのペガサスにはなれないんですけど、うん、なるまでの道のりでいろんな大切なことに気づいていくという物語になってます、うん、
いい曲だ、
はい、
お届けをしてまいりましょう、はい、平野梨沙さんでポニー。お届けしたナンバー、平野梨沙さんでポニーというナンバーでした。続いては DJ のビズ東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン、
アロハハットライン、 It's time to grab a surf, boys. No surf,
アロハ、ハワイからケイズーラジオカリーンです。今週は先週に続いてフラリーパッドのお二人トークです。
ハワイは今回が本当に3回目なの、それとも何回か来てるんだっけ。
もうフラリパッドっていう全部で6回、
6回になりますか、はいはい、もうじゃあリピーターというかもうね常連さんの、
言っていいんですかね。
いいですよ、5回以上はきっと。
ありがとうございます、
はい、ハワイで過ごす過ごし方っていうのはどうですか最近は。
そうですね、やっぱりこのクレイフェスティバルをメインに、ね、うん、来てるんですけども、
はい、
それまでにこうやってねラジオ寄せてもらったりとか、
はいはいはい、
他でもライブさせてもらったりとか、
うんうんうん、
もう本当に毎年の恒例行事のようになってきて、
はい、
第二のふるさとみたいなね、
え、
こんな思いです。
なんかにわかにオーディエンスもちょっと増えてきたんですけれども、
ね、
実は 駐車場側はね音は聞こえないんだけれども、はいはい、そうです。結構ね止まって誰が来てるのかなって見てくれてる人も多いですし、でそうかと思うとこちら入り口横の、窓のところからはなんか可愛らしいオーディエンスもいたりして、ファンですかね。
あんまりこっち見てないですねあんまりこっち見てないとこ見るとファンの方じゃない雰囲気は。どうもどうもアロハ
まあですね、あの2人なんですけども、あの、ね、そうですよ、はい、せっかく楽器を持ってきてくださってるので、はいはい、ちょっとじゃあご挨拶代わりにも一曲いただきますか。
はい、はいはい、じゃあせっかくなんであの京都タワーに登ってを演奏したいと思います。
歌もですね、じゃあ、はい、わかりました、はい、どうぞ、
はい、京都駅に降り立てばみんな見上げる白い塔、そびえ立ち、しっかり見守ることの街。万竹恵比寿に押し置け、安産六角タコ錦、しややぶ高松万五条六条七条京都駅、京都タワーに登って街を見渡せば山に囲まれ広がる街、きらり輝いている京都タワーに登って街を見渡そう、今日一番の背高の重さ、それが京都タワー、東西南北走る光、きらり輝いている京都タワーに登って街を見渡そう、レトロあふれる今日のシンボル、それが京都タワー、みんなの京都タワー、大好き京都タワ
ー。うわー、シンガーとしての大輔さん、すごくまたいい声、
ありがとうございます。なんか嬉しいです。
あの期待以上のやっぱりライブだとまたね。
本当ですか。いや、
いやなんかすごく響く、
もっと与えてくださいと
思ってすごく
嬉しいです、
ね、ね、
なんか清水くんもコーラスも、
そうなんですよ、そこにもちょっと触れてもらっていいですか。ちょっとしょっぱらちょっと外しましたけど
清水くんのコーラスもすごい、
ありがとうございます、
与えてもらいました
ね、あのこの後というフラリーパッドのお二人、まだまだ楽しい話は続きました。今日はライブで最新の一曲京都タワーに登ってお聴きいただきました。来週までまたお元気で、マハロー、ハワイからでした。
The best variety of the music of tomorrow。明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、
お届けをいたしましたナンバーが平野里沙さんでポニーというナンバーでございました。ポニーがペガサスになりたい、
はい、
ちょっと自分を映したような、
はい、そうなんです、
曲っていうんですかね、 皆様ぜひ平野さんのライブお越しをいただければと思います、はい、9月11日京橋ベロニカワンマンカバーワンマンですね、
はい、
8月の20日がラットエンターテイメントと SPM の合同企画アゼリア大賞で、
はい、
そして8月21日が渋谷オーイーストうたうた2016。すごいスケジュールですね。もっとたくさんあるんでしょ、
はい、
なんかライブもね。
そうですね、はい、
よく体持ちますね
毎月20本ぐらいはライブしてる。
20本。
はい、
ほーすごい、よく健康管理ができるなっていうのを信じられないです、はい、しっかり寝て頑張ってくださいね。
はい、はい、ありがとうございます、
はい、DJ のビズ東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
のびーに聞けというコーナーがございます、はい、このコーナーは、私が今まで散々質問をさせていただきましたので、逆に平野さんの方から、
はい、
僕に質問を一つ投げさせていただきまして、投げていただきまして、はい、僕はそれに真正面から正直に嘘をつかずに答えないといけないというコーナーでございます、
はい、
何でも大丈夫です。
私趣味がないんですけど、
うん、あ、はいはいはい、
趣味は何ですか。
あ、平野さんは趣味がない、
はい、
音楽以外のっていうことです。
そうですね、
まあ、音楽仕事ですからね。そうか、
はい、僕なんかお休みの日とかみんな何してるのかなと思って。
なるほどね。僕は趣味って言って実は前に言ってたのがジャンクション鑑賞っていうのがあったんですけど、
はい、
高速道路がこう交わるところ、
はい、
ジャンクションってあるじゃないですか、はい、東大阪ジャンクション、
はいはい、
あれを下から見るのが好きなんですよ。
へえ面白い
そう、見たことあります？
いや、ないです。
淡沢ジャンクションとか
ないです
淡沢駅とか比較的
そんな目で見たことがない。
アクセスがいいんですよ、地下鉄の駅の淡沢で降りたらすぐなんですけど、
うん、
ぜひちょっと見に行っていただきたいんです、
はい、
淡沢ジャンクションを下から見ると本当にね、うわ綺麗なって思います。
綺麗なものなんですか。
本当に、よくこれを人間が作ったよねっていう、あの曲線美というか、生めかしさというか、大好きですね僕。
うーん、
そういうジャンクションを鑑賞するのが趣味ですってずっと言ってたんですけど、
はい、
実は最近あんまり行ってなくって、
はい、
じゃあ休みの日に必ず欠かさずやってることは何かなって考えると、うん、銭湯、
あ、
温泉、
うん、
家の近くにある銭湯が温泉が湧いてるんですよ、
はい、
でそこ、まあ、450円とかで入れるんですけど、はい、休みの日はそこに行って。
スーパー銭湯じゃなくて、
じゃなくて普通の銭湯で、うん、あの富士山が書いてあるああいう銭湯で、はいはいはい、ちゃんとお湯が温泉っていうのがあって、はい、お肌トゥルトゥルになるんですよ。
あ、いいですね、うん、私もお風呂すごい好きで、
うん、
スーパー銭湯めっちゃ好きなんですよ。
ほうほうほうほう。
でもなんかその感じで銭湯に行って、うん、一度失敗したのが、うん、もうおじさんが立ってたんですけど、
はい、
何ですか、お金払うところでおじさんが立ってて、はいはい、ね、
うん、
もう男女同じ兼用みたいな、
え、
どっちも見れるおじさんで、
ああ、そういうことですね、
はい、
両方見渡せる場所にね、
思いっきりおじさんが普通に服脱いでるのにずっと立ってて、
うわえ、スーパー銭湯で、
あ、それは銭湯です、
普通の銭湯ですよね、はい、あ
ースーパー銭湯の流れで普通にお風呂入りたくて銭湯に行っちゃったら、
うん、
すごいがたいのいいおじさんがずっと裸を見てるみたいな
確かにそれつらいですねそうか、それはでもまあ仕方なく入り、
うん、でももうお金も払ったし、
そうですよね、
なんか普通にみんな入ってるしみたいな感じで。
あ、そういう銭湯ってわかんないですよ、女風呂って若い人結構多いんですか。
いや、でもね、おば様が多かった
です。そうですよね、はい、まあちょっと物珍しくもありなるほどな、そうですよね、確かに男なら一度は憧れるあの仕事わかりますわかります、
ちょっと失敗したなと思いました。
なるほどね、
はい、
そんなこともあったのかもしれないですけど、はい、でも温泉自体は好きで
そうですね、はい、
結構どんな感じで入るんですか、こうスーパー銭湯に行くと。
あ、もうい
ろいろあるじゃないですか、なんか泡風呂とか、はい、
あ、でも露天風呂が好きです。
露天風呂ね、
はい、
水風呂入ります。
水風呂入らないです。
水風呂入った方がいいですよ、疲れが一気に抜けます。
サウナ入ってからですか。
あ、僕も水とお湯と温冷温冷を2回ぐらいやります。
私信じられないんですよ、水風呂入ってる人。
僕も本当に信じられなくて、なんかこれ体に悪いんちゃうのって思って、うん、まあ、あんまり良くはないらしい、なんていうんですか、お酒に酔ってたりすると良くはないらしいんですけど、うん、自律神経とかの調子が整うようになるらしくて、はい、その毛細血管に溜まってる疲労物質がバッと流れるんですって、
は
い、うん、すごい疲れが抜ける。でもめっちゃ疲れます めっちゃ疲れます。でも僕1回行ったら1時間ぐらい使ってるんですけど、だから20分ぐらい使って水風呂行って、20分ぐらい使って水風呂行ってみたいな感じでやりますね。
寒くなりそうなイメージですけど、あ、
もう逆にすごい体の中からポカポカポカポカしてきます。夏とかねやるとすごい汗だくになります。あと、
うーん、
そんなわけで今日は平野りささんにお越しをいただきました、はい、DJ のビズ東京ライブいかがでございましたでしょうか。初
楽しかったです、
ね、マジで台本ないのみたいな感じでしたけど最初
そうでした、ね、
ちょっと間違った番組に来てしまったかなっていう雰囲気は漂いつつの、
はい、
DJ のビズ東京ライブでございましたけども、はい、ちょっと今日オンエアに載せられないようなトークもーねしたいなと思ってたんですけど、さすがにちょっとできなかったので、はい、この後のダウンロード版だけのおまけトークというのがありまして、はい、そちらで、平野りさの真相に迫っていこうと思っておりますので、はい、今日オンエアで聞いてくださっている方は来週月曜日から、はい、ダウンロード始まってまいりますので、ぜひチェックをしていただければと思います、はい、http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちいたしております、
はい、
スマートフォンからもがっつり見ていただくことができます。そして平野りささんのライブ9月11日京橋ベロニカでワンマンラカバーワンマンライブですね、
はい、
8月20日はラットエンターテインメントと SPM の合同企画のライブ、はい、アゼリア大賞、そして8月21日歌うた2016ツタヤオーイーストでございます、
はい、
平野りさ今日歌聞いてなんかええやん、すごい感性合うわ、でもなんかちょっとライブに行くのどうしよっかなって迷ってる人に一言、
はい、
背中を押してあげる言葉をお願いします、
はい、やっぱりもう生でぜひ見てほしいなと思いますし、
うん、
やっぱりねなんかあの音源だけでは表しきれない気持ちとかを、ライブで体感してほしいなと思いますので、うん、ぜひライブに足を運んでいただけたら嬉しいです。
ありがとうございます、はい、ラストのナンバードリームライドというナンバーでお別れでございますけれども、はい、どういう曲でしょうか。
なんか子供の頃って何も怖くなかったなと、うん、今になったらすごい思うんですけど、
うん、
なんか何でもひたむきにまっすぐに純粋に突き進めたなと、
うん、
その頃の気持ちを皆さんにもう一度思い出してほしいなと思って書いた一曲です。
お届けをしてまいりましょう、はい、お別れのナンバーでございます、平野りささんでドリームライドがラストのナンバーでございます。今日のゲスト平野りささんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、おまけトークです。お疲れ様でした。
ありがとうございます。
大丈夫でしたか、なんか、
はい、
全く台本なしのラジオ番組、
はい、もうちょっとドキドキヒヤヒヤしながら、
そうですよね大丈夫かみたいな空気がマジで台本ないのみたいな感じだったんですけど
いつもラジオ結構ゴリゴリ台本があるので、
そうですよね、はい、何も手持ち無沙汰な感じがすごい漂ってましたけども、若干こうスマホでいろいろ情報を確認しながらいろいろとね喋、はい、っていただきましたけれども、はい、こういう形式のラジオってないですか、あんまり。
そうですね、初めてかもしれない。
がっつりトーク1時間みたいな、はい、そうですか。 ね、特殊な番組なんでしょうね多分ここは、はい、そうなんですよ。なんか怖いわあの番組、なんかすごい喋らされるわとかやって言われるんで、まあ、それだけ皆さんねあのリラックスして話をしていただいてるということで、はい、よく良い意味で撮ってるんですけどね。平野さんでもラジオパーソナリティみたいな道って、
はい、
興味ないんですか？
いやもう恐れ多いです。
いやいやいやいやいや、できると思いますよ。その声がまずいいじゃないですか。
あ、
声とそのトーク、うん、平野梨沙ですでもう掴めるんじゃないですか。
そうですかね、
いろんな人の心を、ね、
いろいろでも挑戦はしていきたいなと思ってますけど。
今他にやりたいことなんか、ミュージシャン以外に、
ミュージシャン以外に、うん、でも私ずっとあの本当にミュージシャンにもしなってなかったら、うん、スタジオアリスで働きたかったんです。
あの子供用の写真館の、
はいはい、
へ、
子供がめちゃくちゃ好きで、子供とずっと仕事できると思ったら、
あ、はい、じゃあ逆にその子供向けのライブみたいなのってされないんですか？
あ、でもなんか曲もちょっとあのファンタジーな曲が多かったりするので、うん、やっぱり子供さん、あのインスタライブとかで子供さんが結構見てくれたりするんですよ。なのでもうね、子供さんにも向けた歌を歌っていきたいなと思ってます。はい、
いいですね、うん、子供が好き、
はい、
それもずっと昔からですか？なんか
もうずっとですね。
保育士さんとかそういうのは、
保育士さんはなんかちょっと頭がいりそうなので。
え、ひろみさん普通に頭いいでしょだって。
いやもうちょっとねそれはねコンプレックスなんで。
え、なんでですか？
あ、もうあんまり話すとちょっとボロが出ちゃう。
いやいやいやいやいやいやいや、僕いまだにそれキャラなんじゃないかとちょっと疑ってますよ。
いや本当にリアルに頭はちょっと良くないので。
リアルにリアルに言うて。あ、そうですか、はい、なんか結構シャープなイメージありますけどね。
違うんですよね。
分かってやってるなこの人って、ちょっとね僕斜めから見てた時期はありますよ。
いや本当にねそれが悩みなので、はい、保育士さんまではちょっとね目指せれなかったんですけど。
じゃあ写真家ぐらいなら頑張ればなれるかなっていう。
あのもう写真家というか横であのあやしてる人みたいな。
なるほどね、スタッフさんみたいな。
こっちだよみたいな。
確かにそれは合ってそうですよね。平野梨沙それできそうな気がします。なるほどね、そう、飯窪さんと仲いいんですね。そういえば、はい、飯窪沙織さんと、
はい、いつもお世話になってます。
どこで知り合ったんですか最初？
飯窪さんはあの私が音楽始めた頃にあのライブハウスの人スタッフさんに、うん、なんかすごいいいアーティストさんいないですかっていう相談をして、うんうんうん、で飯窪さんの DVD をあの貸してもらったんですよ。
飯窪ボックス、
はい、レンタル、
はいはいはい、
させてもらって、
はいはい、
でそれを見させてもらってすっごい衝撃を受けて、
あー、なるほど、
めちゃくちゃこんなすごい人がいるんだと思って、ずっとあのただのファンだったんですよ。
ただのファンだった、
はい、はいはいはい、憧れてて、うん、でそこのライブハウスの方が、うん、あの大阪に来るって言ってるんやけど一緒にやってみないって言って、
なるほど、
で一緒にやらせてもらって、うん、もう私が本当に一方的に好きでだったんですけど、気づけばなんか東京に行くたびにお家に泊めてもらうようになって、
ね、ホテル飯窪に、
はい、
どうですか泊まり心地は？ホテル飯窪、
すごくあの居心地よく
そうですか、
朝食付きで、
朝食付き、飯窪さん料理うまいですからね。そっかそっか、何を作ってくれるんですか、うん、朝ごはんとか。
ね、この間は朝からハンバーグが出てきました。
朝からハンバーグ、
はい、
若干重いですけど。朝ごはんよく食べます？
朝ごはんよく食べます。
あ、よかったよかった、
はい、
そうですね、朝ごはん食べない人とかだったりね、
はい、
したらハンバーグきついですもんね。うわ焼いてるわみたいななること思いますけど、
すごい美味しかったです。
羨ましいな、飯窪さんの料理僕も一回食べてみたいですよね、
はい、
絶対美味しいわと思っていつも見てるんですけど、
う
ん、
はい、
そっかそっか、ぜひねこれからもまたあの遊びに来ていただきたいと思います、
はい、
ライブ皆さん、平野さんのライブね本当にいいんですよ。この間はあの歌うたの名古屋の時に、
はい、
僕も舞台の袖から見ておりまして、
はい、
本当に歌のうまい人だなって見ておりました。
いやいやいや、
これからも本当にまたお世話になると思いますけども、はい、頑張っていきたいと思います、はい、今日のゲスト平野梨沙さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。